我が輩は何の必要があってこんな議論をしたか忘れてしまった。元を忘却するのは人間にさえありがちのことであるから、猫には当然のことさと多めに見てもらいたい。とにかく我が輩は寝室の障子を開けて敷居の上にぬっと現れた泥棒飲酒を別件したとき、以上の感想が自然と胸中に湧き出たのである。なぜ湧いた？なぜという質問が出れば、今一応考え直してみなければならん。そのわけはこうである。我が輩の眼前に悠然と現れた因子の顔を見ると、その顔が、普段神の政策について、その出来栄えをあるいは無能の結果ではあるまいかと疑っていたのに、それを一時に打ち消すに足るほどな特徴を有していたからである。特徴とは他ではない。彼の眉目が我が親愛なる講談師、水島寛月君に瓜二つであるという事実である。我が輩は無論、泥棒に多くの知気は持たぬが、その行為の乱暴なところから、普段想像して密かに胸中に描いていた顔はないでもない。小肌の左右に展開した一線どうかぐらいの目をつけた、いがぐり頭に決まっていると、自分で勝手に決めたのであるが、見ると考えるとは天地の相違。想像は決してたくましくするものではない。この因子は、性のすらりとした、色の浅黒い一の字眉の、息の立派な泥棒である。年は26、27歳でもあろう。それすら寛月君の写生である。神もこんな似た顔を二個製造しうる手際があるとすれば、決して無能をもって黙するわけにはゆかぬ。いや、実際のことを言うと、寛月君自身が気が変になって深夜に飛び出してきたのではあるまいかと、はっと思ったくらいよく似ている。ただ、鼻の下に薄黒く髭の芽生えが植え付けてないので、さては別人だと気がついた。寛月君は苦み走った講談師で、活動小切手と名帝から称せられる金田富子嬢を、優に吸収するに足るほどな念入りの制作物である。しかし、この因子も人相から観察すると、その夫人に対する引力上の作用において、決して寛月君に一歩も譲らない。もし金田の令嬢が寛月君の目つきや口先に迷ったのなら、同等の熱度を持って、この泥棒君にも惚れ込まなければ義理が悪い。義理はとにかく論理に合わない。ああいう才気のある何でも早分かりするたちだから、このくらいのことは人から聞かんでもきっとわかるであろう。してみると、寛月君の代わりにこの泥棒を差し出しても、必ず満身の愛を捧げて、金質調和の実をあげられるに相違ない。万一、寛月君が名帝などの説法に動かされて、この千個の良縁が破れるとしても、この因子が健在であるうちは大丈夫である。我が輩は未来の事件の発展をここまで予想して、富子城のためにやっと安心した。この泥棒君が天地の間に存在するのは、富子城の生活を幸福ならしむる一大要件である。因子は、小脇に何か抱えている。見ると、さっき主人が書斎へ放り込んだフルケットである。銅山の斑点に、お難度の博多の帯を尻の上に結んで、生白いすねは膝から下剥き出しのまま。今や、片足を上げて畳の上へ入れる。さっきから赤い本に指を噛まれた弓を見ていた主人は、この時寝返りをどうと打ちながら、寛月だと大きな声を出す。因子はケットを落として出した足を急に引き込ます。障子の陰に細長い向こうずねが二本立ったまま、かすかに動くのが見える。 主人は、むにゃむにゃ、と言いながら、例の赤本を突き飛ばして、黒い腕を日前闇のようにボリボリかく。その後は、静まり返って枕を外したなり、寝てしまう。